まどかとまさこのホットなひとときへようこそおいでくださいました。今日もオリジナルゴスペル安らぎの歌と風の響きをご紹介したいと思います。今日のパーソナリティは
まどかと
まさこでお送りします。
今日はですね、光や輝きに関係のある曲特集になっています。
はい、
最初は安らぎの歌実習からお送りしますけれど、淵野翔子さんの輝く光の中でを聴いていただきます。
どうぞお聴きください。
中でを聞いていただきました。
はい、
この曲は私も大好きなんですね。
そうですね。
で、輝く光の中でって今、うん、いろんなものがライトアップされてるんですけれど、何色が好きですか？
ライトアップ、例えばこう
建物赤い、何でもそうだけど、特にクリスマス時期に、
木と
かいろんな
のブルーのあのね、
そう、
あれ LED でしょ、のライトアップ、すごい
綺麗ですよ
ね。
特にあのホテルの新宿のいつもね、正解するホテルのまで行く道が綺麗ですよね。
両方ね、左右の、はい、
私もライトアップしたら綺麗になるでしょ。
どの辺からか、角度があります。
あの光るのをスイッチ入れて光るという服を作って、あの今度司会の時にですね、あの曲紹介したらそれでスイッチ入れてパッと洋服が光るっていうのはどうですかね。
そういえば新宿っていえばその光る、
はい、
あのゴジラ
あ、なんかゴジラできましたね。
あれ歌舞伎町の方、
ビルの上にゴジラの顔が乗っかってるんですね。
そう、なんかこう、いろんな色に変わるんでしょ、あれライトアップ。
いや、わからないんですけど。
私も見に
行った。見ました？
いや、テレビで 見ただけ。
いや、私もニュースで見ただけなんですけど、ゴジラ好きですか
でも、子供の頃ってあれしかなかったでしょ、ゴジラ。
なんか、あれしかなかったって言って、
東宝でゴジラ、
あの、見た記憶があるけど、
あのゴジラのテーマソング、ドンドンドンドン。
そんなんでした？
なんかそんな感じで、ゴジラがこう出る時の。でも
当時ね、あの、つぶらやプロのウルトラ Q とかですね、ウルトラマンとかですね、いろんなのありましたよね。
それの全然前。
前ですか？
ゴジラ。
ゴジラ。
私たち生まれてないか
も。嘘ばっかし。生まれてるじゃないですか。
でも大体、最初があれでしょ、1959年
ですね。みたいですね。はい、あ、54年だって。
あ、54年、
昭和29年ですよ。
昭和29年
生きてたじゃないですか
この世に生を受けていたでしょうか
でもあれ
覚えがない。
まだその一、あれですよね、幼稚園の頃ですかね、保育園とか行って。
でもあれって、あのビルってこうホテルになってるわけでしょ。
はい、
そうするとホテルの部屋からあれが見えたら、
あのね、なんか特別な部屋は、あのゴジラの目がね、 こう窓からこうずっと見えるところがあって、ね、ベッドの横
にあの顔が出てくるの。
そう、目だけ赤い目が。それで目の横顔ね。私ね、あの爬虫類苦手なんですよ。
私もちょっと、ちょっと、
あれゴリラって爬虫類になるのかな。
うん、なるでしょう。
いやあれがね、あんなの出てきたら夜寝られないんですトイレにも行
って。だってすごい目でしょ、あれ。目であれで睨まれちゃうの。
それが大好きな人は大好きなんですよ。
マニアの方ね。
そう、う
ん、でもああいうライトアップはねちょっと怖いかも
はい、じゃあ次の曲を紹介します。風の響き一周から山川さと子さんの希望の光へを聴いていただきます。
城っていう意味がわかりますね。こう白鷺がこう羽を広げたような。
私姫路城に行った記憶はあると思うんですけど、行ったことあると思いますよ、
ね
うん、
だって世界文化遺産でしょ、国宝です。
でも私はなんて言っても名古屋城です。
名古屋
城、ね、地元ですから。
でもこの間ほらね、本当に修復が何十何年かか
って姫路城、
うんうん、それで3月27日にオープンになったんです。
あ、中行ったんですか？
そうそうそうそう。
天守閣登りました。
登りましたよ。
どうですか、天守閣？
ひたすら。
階段が急だからね。
ちょっと
ね、うん、昔の人はさ、登るの大変。特にお姫様どうやって登ったんだろうかと。
どうやって登ったんでしょうね。
こうね、着物をまくってバーッと走ったんです
よ。私片手で登ったんですから、ほら右手骨折しながら登ったから。
平安時代なんか、
うん、
あの長い十二人へ来て、うん、で片手で檜扇で顔隠して片手で
お料理を運んだんじゃないですか。お姫様は天守閣登らなかったんだと思う。
そうですよ ね、
あんな急無理無理だって、お着物着て
で、
ね
うんうん、でも姫路城もライトアップしたら綺麗ですよ。
綺麗でしょうね、うん、姫路城のゆるキャラってご存知？
いや知らないけど、
あのね、なんだっけ、うん、姫、あ、じゃない、白丸姫、白丸姫。
お姫様なんですか？
そうそうそうそう、なんか白いんですよ。それで丸っこいお顔で、でも白丸姫、あれがゆるキャラ。
頭にお城が乗って
る。そうそうそうそう。
あの白いのは何ですかね？
だからその白壁の、肉まん
とか
白壁の白いイメージなんじゃない？
そうなんですか。私、肉まんの上にお城が乗ってるのか。
肉まんはあれでしょ。
はい、じゃあ次の曲をご紹介します。淵野祥子さんの共に生きるを聴いていただきます。
はい、
ここにあるあなたの
はい、共に生きるを聞いていただきました。それでですね、さっき源氏物語の話をしたんですけれど、京都の駅、駅の近くだったと思うんですけれど、風俗博物館ってあるんですよ。
私は
そう、それもあるんですけど、その風俗博物館の中に、まあ、源氏物語の世界を、まあ、あれは創作なんですけど、こう再現した、建物とかですね、あとその場面場面、有名な場面場面を再現したこのお人形が、ちっちゃなお人形ですけどね、それが飾ってあるところがあって、前ネットでそれを見つけたんですよ。それでその中に、ネズミの目から見た、視点から見たその風景とかね、猫の目から見たっていう、なんか今はもう亡くなったみたいなんですけど、そういったなんか
そういう場面の
があって、そう、それでね、例えば有名な場面があると、そのネズミとか猫のとこ押す と猫の目から見たその有名な場面っていうのが出てくる。だから下の方から
見て、例えばその解説に猫にゃんとかね。これすごいにゃんとかなる。
そういうね、解説はなかったんですけど、その映像がね、それを見て私はですね、26星人をアニメ化するっていう時にですね、これだと思ったんですよ。
それで、猫丸ちゃんと
猫丸が創作しないでください。ですね、猫のですね、まあ、犬はですね、桜丸っていうので、この真っ白なちょっと大きな犬で、鼻の頭にですね、こう桜の形をしたあざがあるの、だから桜丸。で猫は、猫の京都の猫の親分で、猫のお頭っていう名前なんですよ。でその2匹から見たら、26世紀はどんなになるかなっていうのをですね、思いついたんですよ。
じゃあ例えばほら26世紀京都で発生されるでしょ、それをずっと長崎まで
だから
その
二人が追っかけてくる。
二人が追いかけてく
る。それで、本当はね、助けようとするんですよ。で助けようとするんだけど、
お頭とその、
犬がね、京都中の猫を集めて、その26世には助けようと思うんだけど、それはできなくって、長崎までどっかで助けようと思ってついていくんですけど、結局助けられるなかったんですよ。で最後に、船に乗って、26世人の方々が船に乗って行くでしょ、でその船の乗るところまで行くんだけど、船に乗れないの、それでもうついていけない、どうすればいいんだって泣いてるんですよ。そうするとその時に長崎の猫たちがこの噂を聞いてやってきて、陸地からも行けますよって教えてくれて、それで猫たちの案内によって西坂まで行くんですよ。それで助けようと思うんだけど、やっぱり神様がそれは御心でないですよって言われて、でもう殉教するのを涙ながらに見て、で人間の愛の、神様に対する愛の素晴らしさっていうのを思って、これをですね、日本中の猫と犬に伝えながら京都に帰ろうっていう話なんです。
感動的ですね。なんかほらミュージカルのキャッツみたいね、ミュージカルメモリーの
だからね、ちょっと視点を変えてそういうのを作ったんですけど、それはアニメにならなくても絵本か何かにね、したらいいかなと思ってるんですけど
ね。えだって今某携帯のワンちゃんのお父さんがいるじゃないですか。
あ、そうですよね。白い犬 ね。はい、はい、じゃあ次の曲を聴いていただきます。日比広田さんの喜ぼうを聴いていただきます。
「駅とされる」
ステージのお話でも、うん、ただ人間の側だけから見るだけの話ではなくて、その猫とか犬から見たら、うん、どうかなっていう話を、うん、
そうすると小さなお子さんでもね、そう
とっても10年ぐらい前に、
そんなになりますか？
作ったと思う。確か 10年になってないかもしれないんですけど、まあ、いつかですね、それが何かの形で、ね、できたらいいなと思ってるんですね。
名前が何でしたっけ？
ね、桜丸と猫のお頭。
あ、桜丸がワンちゃんで、そう、猫のお頭が猫ちゃん。
そうなんですよ。
でもワンちゃんと猫ちゃんっていうのはどうなんですかね？
ね、猫がいいんですかね？その出だしはですね、うん、猫ちゃんの 一族っていうか、まあ、そのお頭の子分たちがどっかのお屋敷の地下、昔は結構床が高かった、そこに住んでるんです、でそこにね、このワンちゃんのお母さんが、妊娠してたお母さんがそこの入り口のところで倒れて死んじゃうんですよ。それで生まれたワンちゃんがその桜丸っていう
子で、なんかすごい感動的な
それをストーリー、それをですね、その猫たちが助けて育てるの。だからその猫が育てたワンちゃんなんですよ。
あ、だからね、だからもうお母さんだと思っちゃってるのね。
そうそうそうそう。
なるほど、ね、
そういう話なんですよ。
まあ犬猿の仲っていうのはあるけれどね、意外と猫ちゃんとワンちゃんっていいかもしれない
ですね。そうですよ。はい。
はい。最後の曲になりました。作詞作曲、佐田恭子さん、永遠に続く道をお聴きいただきます。
この
を聞いていただきました。ところでですね、まあ、犬とか猫とか出てきたんですけれど、そのゴジラは今度一緒に見に行きますか？
ねえ、ちょっと見たいですよね。やっぱり夜見ないと、あれ
夜は私は
ライトアップされたこうゴジラをちょっと見たいです
ね。夢に 見てしまうかも
でもどうなのかしらね。下からこうかなり、あそこって以前、はい、小間劇場、
多分そうだと思うんですけど。
ああ、あの後ですね。
はい。
じゃあ今、そういう映画館とか、ホテルとか、
いや、どうなってるか、しばらく行ってないのでわからないんですけど、ね、今度じゃあ、夜、ね、ゴジラを見に行きましょう。
ゴジラね、いつ、何時までライトアップしてるん
だ。ちょっと私も夢を見ないように
。夢を見ないように。ちょっと今日は、光や輝きに関係のある、最後はゴジラでまとめてみました。皆さんいかがでしたでしょうか。ゴスペル風の響きでは皆様からのお便りをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでぜひお便りをお寄せください。それではまたお会いいたしましょう。明日のパーソナリティは戸間淵さんと清水さんと山中さんです。それでは
さようなら。